つれづれなるままにアコラジライフ。つれづれなるままにアコラジライフ。このコーナーではアコラジっ子からいただいた日々の生活にまつわるお便りやふと疑問に思ったことなどを紹介いたします。今月のゲストはトランザムヒロシさんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。トランザムヒロシです。
よろしくお願いします。
お願いいたします。
12月号です。
12月、
今年最後のラジオですね。
あ、そうですか。ありがとうございます。
お越しいただきありがとうございます。
とんでもないです。
今日私は午前中福田さんの錦糸町でやってるヨガ教室に参加させていただきました。
はい。
ヨガをしてから私たち来てますけどね。
はい。
いい天気でね、今日は。
そうですね、ポ
カポカ。最高のヨガ日和でしたね。
ヨガ日和です。はい。
今日はどういうメニューでしたか？
まあ今日はですね、シャイボーイさん、最近はちょっと筋トレのしすぎで体がこわばってるということでしたので、ちょっとそう体をなんていうか緩めてあげる
ような、ね、
メニューを中心に、はい、
すごく気持ちよかったです。なんかこう体が喜んでるのが分かりました。本当に。
あ、よかったです。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
やっぱりね、教室入った時の福田さんの第一声がでかって言ってました。
なんかね、日に日にでかくなってますよね。
そうですね。でもヨガすごく気持ちよくてですね。
よかったです。
やっぱこうヨガもな筋肉で何とかしようとしてしまいました、
ね。実際何とかなっちゃうところが
ね
ありますけども
、難しいポーズ、難易度がちょっと高いやつを、
はい、
筋肉で収めようと
して。そんな人間でしたっけ？いつからそんな。
よくありませんね。やっぱ、はい、本当は女性でもできるわけですもんね。全然そう、体を
しなやかさで ね、はい、
なんとかカバーしてしまおうとする私の最近の悪い癖が途中出たりしましたけども、
まあそういう時期も人生には必要だと思います。
なるほど。こわばりを楽しむ、
こわばりを楽しむ。
いや、もう今日非常に楽しくてです
ね。あ、よかったです。
そして今年最後のつれづれに福田さんに来ていただいて、
あざます。
今年を締めようと思ってるわけでございます
が、はい、
私たちはね、
うん、
お寿司を食べてから、
はい、
この収録に臨んでますけれども、
はい、
いかがでしたか？
もう大満足ですね。
素晴らしかったです。
最高のあら汁、
うん、
でしたね。
最高だね。
はい。
私、今回たくさんメールいただいてるんですけども、
はい、
先に1通、こちら東京都ラジオネームかすみそうさんからいただきました。はい、シャイさん、笠倉さん、今年も楽しいラジオありがとうございました。こちらこそ。来年の綱引き対決が楽しみすぎますといただいたんですね。
はいはい。
これは何かというと、
うん、
そもそも去年の一番最後のラジオで私と笠倉くんが綱引きしたんですよね。
うんうんうん。
笠倉くんが綱引き、娘さんの、笠倉くんの娘、会ったことありますよね。
ありますよ。
ね、一緒に遊びましたね。
はい。
あの子の運動会の中で不敬参加みたいなコーナーがあって、
うん、
その時に綱引きをやったら楽しかったみたいな話をしてたんだけれども、去年コロナで運動会なくて、
うんうん、
不敬参加の競技がなくて綱引きできなくて寂しいっていうのを聞いて、じゃあやりましょうって言って私と笠倉くんで綱引きやったの、
はい、
でその結果私が全部負けたんだよね。3回やって3回とも負けたんだけれどもでそこから、1年間かけて笠倉に綱引きで勝てる体を作ろうって思ったわけ。
ほ
う。私はね、うん、綱引きって楽しいと思ったんだよっていうのは、うん、なんかこうやっぱり対決ものってこう面白い、何かで対決するってね、
うん、
かといってじゃあ音楽で対決するにしても笠倉くん楽器弾けないし、じゃあ彼ラップ好きだけど僕ラップできないし、なんかこう対等に戦えるものを探してはいたんだよね。
うん。
じゃあ腕相撲はどうかというと、腕相撲だと多分私が勝っちゃう、
うん、
相撲だと笠倉くんが全部勝っちゃうっていう時に綱引きってすごく絶妙だと思ったんですよね。
うん。
体重も関係あるけど腕力とか筋力も関係してくるっていう、
うん、
と思って去年やったら全部負けちゃったんだよ。私がその時65キロぐらいで、
はい、
笠倉くんが92キロだったの。
でか
ってなるとやっぱ27キロって、
うん、
まあ格闘技だと確実にもう3クラスぐらい
上。95キロ
92その時ね。
92キロすごいな。
だけど、
うん、
でもすごく数多ある勝負の中では、
うん、
対等にできるものなんじゃないかなと思ったわけ。
まあ未知の領域ですよね。
そうだから私がもうちょっと体重増やして、
うん、
筋肉を上げれば彼は筋トレとかしないから、
うん、なるほど。
せめて75キロぐらいにして、
うん、
彼が90キロぐらいならばなんとかその筋力でカバーできんじゃないかなって思って、
うん、
1年間やってみたんだよね。
それが発端だった
んです、ね、発端だった、それは笠倉君には内緒にしてて、
うん、なるほど。
いやその1年間内緒にしてたのを、
うん、
この2021年12月1日に配信の、
うん、
ラジオで1年越しに対決しようって思いながら僕はジム行き始めたの、
うんうんうん、
2020年の12月24日クリスマスイブにジムに入って、
うん、
そこから食事とか気をつけ始めたんだね。
なるほど。
でそのにあたってやっぱ体重増やさなきゃいけないけど、ただ重いだけじゃなくて筋力で体重増やしていくって思った時に、うん、タンパク質が大切ってことが本読んでて分かったわけですね、
はい、
僕ほらずっと体細くてさ弱かったでしょ、
はいはい、
で福田さんだの竹下くんのいろいろ聞くとタンパク質っていうのが大事なんだって、もうそこから考えると本たくさん読まなきゃダメなんだなと思って、で読んだところ私だと大体まあ、体重70キロその時だったらかけるに140グラムぐらいのタンパク質は1日取んないとダメですよみたいな、はい、
うん、
で1年間やってみて思ったのは、体を大きくするのに才能ってのはさほどいらないと思うんだけど、唯一あるとすれば内臓の才能はあると思うんだよね、
うんうん、
内臓の強弱
は
その才能ってのが非常にあると思って、
うん、
人によって1回の食事で吸収できるタンパク質の量が全然違うと思うんだよ、
うん、
丈夫な人は1回の食事で 70g でも消化できるかもしれないけど、僕は 40g ぐらい食べるともうあと流れちゃう、お腹壊しちゃうんだよね、
はいはいはい、
ってことはたとえ食べたとしてもお腹を壊したり、下痢をしてしまったら食べてないのと一緒じゃないですか、
はい、
ってなると筋肉にはならないわけですよね、
はい、
だし僕あとプロテインも飲めなかったんですよ、
うん、
プロテインが体にあんま合わなくて、
うん、
規定の量だと、
うん、
多分飲むにしても普通の人が飲む半分の量にして1回あたり飲まなきゃいけないっていう、
うん、
そうなるとすごくタンパク質を取るのが大変だったんだよね、
うん、
だから自分には筋トレの才能がないってことが分かったんですね最初の時点で、
うん、
だけどもじゃあ何が自分の食事に合うかと思ってひたすらいろんな食材買って少しずつ毎日全部自炊にして、
うん、
で1日5食ぐらいにして要は、うん、1回に食べる量を少なくしながら回数増やしていくっていう、で野菜もそうだし、まあ、すごく有名なのは鶏の胸肉が有名じゃないですか、プロレスラーの人なんてよく食べますよね、
はい、
で鶏の胸肉も食べるんだけどあんまり私の体に合わなくて、
うん、
まあ、もちろん食べるんだけれどもそんなにたくさん食べれないっていう中で、自分の体に合う食材っていうのがだんだん分かってきて、それが魚だったんですね。
素晴らしい。
僕は魚からタンパク質を摂取しやすい体だってことが分かったんですね。これが自分だけなのか他の人もそうなのか分かんないけど、
うん、
おそらく他の人が鶏肉とか豚肉とか動物の獣の肉から摂取できる量のタンパク質の摂取を私はできない代わりに、他の人と同じぐらいの魚からの摂取はできるってことが気づいた。やっぱそうなると一番いいのはマグロなんですよね、
うん、
マグロはやっぱりそのグラム単あたりの脂質も低いし炭水化物もないわけだし、
うん、
でタンパク質はすごく高いけれどもネックになるのは値段が高いってことなんですよね、
うん、
鶏胸肉が素晴らしいのはすごく安い、
はい、
100g あたり60円とかで買えるわけですから、
はい、
じゃあそんなにマグロを食べたいけど高くて食べられない、じゃあどうすればいいかっていうと、やっぱ下町の良さを生かして、このもともとは築地、今は豊洲市場から卸された新鮮な刺身を安く出してくれる店を探し始めたんですね門前長町、
なるほど、
月島、
はい、
築地、
うん、
この辺りたくさん歩いて、私はすごく安くていい刺身を出してくれる店を7つ見つけたんですで でそこに通って、はいはい、私だから1回500円ぐらいの食事、500、600円で炭水化物、魚だと僕 60g ぐらい吸収できる気がする、1回あたりでね。知らないよ、うん、あの私の目分量だと。だって、うん、その外食してそこで量りに乗せるわけいけないじゃん、その刺身をさ、うん、だから何グラム食べてるか分かんないけど、魚を普通にスーパーで買うと高いから、
うん、
なんならそれよりも安く定食で出してくれる店が7つ僕は見つかったんですね。
うん、
でここ門前仲町には 3つのお店があって、
うんうん、
そのうちの一つが今日福田さんと一緒に行った長子丸っていう、回転寿司屋さん、
はい、
で長子丸はランチの時に平日だとあら汁がおかわり無料なんですね。あ、言っときますけど、年の最後にものすごいケチな話をこれからしますけど貧乏な男の話を
そうですね、
うん、だけどこっちは必死だから1年後の家作年勝とうと思ってる、
うん、そうです。毎日のことだからやっぱり多少抑えないといけないですか。
あの基本は自炊なんだけど、
ええ、
やっぱり美味しいものを食べたいっていう欲望があるわけですね、
はい、
その時にピザだったり唐揚げだったりカレーだったりに行かないために、
はいはいはい、はい、
美味しい和食屋さんっていうのを知っておく必要があるわけです、
うんうん、
私はその我慢する力が弱いから、
うん、
工夫でなんとか自分の欲望と戦ってやろうと思ったわけですね。でそのうちの一人が長子丸で、
うん、
そこはまあもちろん食べるのはマグロの握り食べるけど、
うん、
もう3枚ぐらいしか食べないわけ、
うん、
マグロは1皿2貫、
はい、
198円だから、
うん、
3枚で600円ですね、
はい、
であとはじゃあどうするかっつったら、でシャリは少なめにして、
うん、
タッチパネルで注文できるから、ね、
はい、
少な、ね、シャリ少なめをね、はい、であとどうするかっていうと、そのあら汁がいろんな魚はその日によって違うんだけど、
うん、
そのあら汁の身がものすごくタンパク質があることが分かったんですよね、
うんうんうん、
あの料理本読んでて、あら汁に含まれる栄養素にタンパク質が非常に含まれていることが分かって、それ何かっていうとやっぱ魚の身だった、
うん、
でその長子丸はあら汁が飲み放題だということに気づくわけですねで、はい、去年ぐらいからかな、今年の初めぐらいから通い始めて、
あ、
で今日そこに福田さんをお連れしたわけですが、いかがでしたか。
最高ですね。
最高のタンパク質ご飯だったでしょ、
はい、
しかも美味しいでしょ。
美味しい。
自分でもあら汁よく作るんだけども、
ええ、
やっぱあそこまでうまくできないんですよね、
うん、
野菜もたくさん入って、
野菜も入ってましたね、大根人参。
今日私は4回福田さんもおかわりしましたけどね。
そうですね本当に嫌なお客さん
でも今日は、
はい、
私あのだからこそ普段、はい、その3皿ぐらいしか食べずにあら汁3、4杯食べてるお詫びとして、
はい、
誰かこう遊びに来てくれた時の接待の時は
そう、
あ、お金糸目つけないことにしてるから、
ね、
それはそうだよ。だって私が少ししか食べないのにさ一緒に来てくれた人がたくさん食べる気にならないじゃん。だから誰か連れてきた時は長子丸に連れてって自分も好きなものちゃんと食べようって、だから今日私6皿ぐらい食べてるしね、
うんうんうんうん、
まああら汁は5杯ぐらい食べます
まあでも誰が来ても喜びますよ、あれは。
あれは喜
ぶ、はい、もうどんな老若男女
いやいや女の子デートであそこは連れていけないでしょここ安くてタンパク質取れんね
あら汁最高となりますよ。でもあれは
ね、我々が今日動画やタンパク質取っての今ですから、
いいんですかこんなラジオで言っちゃって。
どういうこと
ですか。長子丸の素晴らしさを伝えちゃって。
いや、
みんなあら汁ばっかり食べます。
でもお寿司が美味しいからね、
うん、まあね、
食べると思うんだけど。
確かに
お寿司もね、
うん、
そうだな、なんかその食べ物で美容を補ってもいいんじゃないかって最近よく思うんですよ。っていうのは、
おうおう、
まあ、化粧品で美しくなろうっていうのもとても大事なことだと思いますよ、
うんうんうん、
だけどまず体の外から塗ったりするもんじゃなくて、
うん、
肌のツヤとか爪の張りとか髪とかっていうのはタンパク質でできてるんだから、
うん、そうですね、
タンパク質取るとめちゃめちゃ元気になりますから、
はいはい、
どちらもやればいいのになって時に、
うん、
なかなか普通にタンパク質って摂取ができない、うん、じゃあどうすればいいか、長子丸でしょ。
お、最高の宣伝になりましたね。
あとまあ本当に探したんですよね、まあ、あと私もだから私やっぱり本読んでて、ボディービルダーの、はい、でボディービルダー名言みたいなのがいろいろある中で、
うんうん、
すごくグッときたのはアーノルド・シュワルツネッガーさん、
うん、
シュワちゃんの言葉で、
はい、
筋肉はキッチンで作られるっていう名言があるんですよね、
はいはいはいはい、
ジムじゃないよ、睡眠でもないよ、うん、一番はやっぱキッチンなんだよ、
うんうん、
この食べるものが筋肉になるんだから、
うん、
やっぱ食事ってものはちゃんと考えなきゃいけないんだよっていうのが分かって、 日々1日だって3回最低食事するわけですよね、
うんうん、
ってなったら1年で1000回食事するわけですから、その食事はやっぱ積み重ねとして一個一個ちゃんと考えようと思ったんですよね。
そうですね、ヨガでもそうですからね、この肉体っていうのはその食事の積み重ねでしかないと言われておりますから、
ってなると、
うん、
その一回一回の食事を大切にしようと思ったわけです、はい、というのは、
はい、
あのもう一つ私の必殺技のお店、新馬っていうお店があって、そこを今度連れて行きたいんだけど、
騎
馬にあってですね、
はい、
その新馬ってお店はもうめちゃめちゃ入りづらい、外からは、うん、ビルの2階にあって、
うん、
まあ、一応なんかホワイトボードみたいな汚い字で3点盛りお得ですみたいな書いてあるんだけど、そこまあ夜居酒屋やってんのかな、昼しか行ったことないんだけど、
うん、
ランチやってて、おばあさん2人でやってるお店で、
おばあさんが2人、
そう、おばあさん2人がキッチン、まあ、見えるところなんだ、
うまそう、
でホールで何人か分かんない若い男の人がいるんだけど、あんま喋っても通じないんだけどいつも、ですごいのはそこはだから、
うん、
あの、まあ、マグロ丼500円なんで、
は
あ、でもそのマグロ丼、マグロ丼って言っても出てくるのは白米、
うん、
小鉢2つお味噌汁で、うん、マグロの小鉢みたいな、
うん、
だ丼と言われて もうご飯の上には乗ってるわけじゃない、
はい、
でもそのマグロの小鉢みたいのはものすごい量出てくるんだよ。
へ、
普通にスーパーで買ったら1000円ぐらいのやつが小鉢で出てきて、しかももともとは築地今豊洲から仕入れた美味しいマグロ、
うん、
時々中トロとか入ってるわけ。
へ、
それが500円で食べられる。売りは3食丼、
うん、
3点盛りだ、あの3つマグロがあって、その2つあるのが700円なんだけど、私は基本500円以内に収めたいなと思ってるから、
うん、
そこよく行くんだけど、そこすごい、まずただシステム知らないと、結構下町って、普通の人から見たら感じ悪いお店も多いから、そのチャキチャキだから、
うんうんうん、
そこちゃんと持ってってとか言われることあるっていうのは、入って自分でお手拭きと湯飲みを持って席に座るの、
うん、
入り口のとこにその湯飲みとかがそれを持って席に座って、
うんうん、
でマグロ丼って言ったらマグロ丼持ってきてくれて、その小鉢で食べ終わったら、うん、あのレジのとこにお金、小銭がビャーって置いてあるから、自分のお金払ってお釣り自分でそこから持ってくん。
すげえ。
要はその人が足りないから。
へえ。でもそんなシステム初めて聞きました。
ああ、いくつかあるね、この辺り。やっぱ、
うん、
やっぱ信頼感で成り立ってるから。
かっこいい。
でもそれ知らないとちょっと戸惑うよね。
そうだね、
うん、
日本ならではですね。
で聞きたくてもホールの男の人は言葉通じないんだから。でなんかそのおばあさん2人に怒られてるし、でもそのおばあさんも基本優しいんだけどね。
ああ、本当は。
で私は毎回全部完食するから、
うん、
今日もありがとうねって言ってくれたし、いやいやっつってサンキューって言ってこう筋肉グッと力入
れて。なんかちょっと肉体アピール
は。今日もありがとうねお母さん
っつってサービスみたいにな
ってますね。おかげ。だからいつもジム行ってその帰りにそこ行って、
はいはい、
食べてタンパク質補給して帰ってくるって。
へえ。
そういう店をいろいろ探したんですよ。
素晴らしい
です、ね、その新馬っていうのはすごくいい。いつか連れて行きたいですね。
ぜひ。
いいタンパク質手に入りますよ。
そんなエピソードあると思わなかったっす
わ。
あら汁に。
いろんなとこさ、あのね、もともとはだからその1年前に、
うん、
1年間かけて、もともとこんだけ弱かった私が、
うんうんうん、
私でもこんだけ大きくなりましたよ。で、笠倉に綱引きで勝って、
うん、
この去年は3回負けたけど今年は3回勝った、この1年間何があったかっていうのを喋ろうと思ってたの、
うんうん、
第212回のラジオ、
うん、
で意外と簡単でしたよ、うん、皆さんもできますよ、うんうん、そのやり方としてこういうのどうですかっていうのを作りたかった。
なるほど。
でもやっぱりこう物事ってのはうまく全ていくもんじゃないわけで、
うん、
やってみて思ったのはやっぱ体大きくするのって辛いね。あのそう簡単にできるもんじゃないよやっぱり。
あ、どういう
点？ものすごく価値があることだと思った、
はい、
すごく世界が変わったし、
うん、
毎日楽しいよ。ただやっぱり思ったのは価値があるものを手に入れるにはそんな簡単なことではできないよ、
うん、
1日1食ダイエットだの、
うん、
炭水化物抜きダイエットだの、
はいはい、
15時間空ける夕食と朝食の時間空けるダイエットだの、そんな単純なことじゃ、
うん、
いい体なんてやっぱ身につかないってことが分かったんですね、
うん、
ものすごくたくさん勉強して、食べたい時に食べず食べたくない時に食べ、
うん、
しかも今東京だったらどんだけでも安くて美味しいもんある。牛丼だっていいしハンバーガーだっていいし、なんならそっちの方が 食器洗ったりとかご飯の準備とかせずに美味しいものが手に入って、カロリーも高い、自炊する方が味パサパサしてるし薄いし片付けも準備も時間かかって、なのに食費が 1.5 倍ぐらいになる、
うん、
意味がわからないそんなのを、ま、ラジオ聞いてくださる方に、みんな僕よりも忙しいだろうから、そんな人にいい体になるにはみんなできるよやってみてとは言えなかったんだよね。
なるほど。
だからで、じゃあせめて笠倉に勝とうと思ったわけ。全ての鬱憤を綱引きで、は
い、なるほど。
いや、もともと一番大切だった、ね、
そうです
ね、ラジオ聞いてくださってる方に、
うん、
体で悩んでる方もたくさんいるじゃない。なんで自分こんな太ってんだろうとか、はい、なんでこんなひょろひょろなんだろうとか。でも僕思ったんですね、その、あの心の調子が良くなかった時、病院とか行ってる時に、その中でマッチョっていなかったなと思ったわけ。
お
ー。で、逆にマッチョで心病んでる人も会ったことがないんですよね。で、そして心病んでる人でマッチョ見たことないし、
うん、
心病んでる人で1日8時間ちゃんと寝れてますって人も見たことなかったの、うん、3食ちゃんと規則正しく食べてる人も見たことなかったの、
うん、確かに
毎日運動してる人も見たことなかった、うん、ってことはそのマッチョになる過程の中に何か悩みを解決する術があるんじゃないかなって、
うん、
それも知ってみたいと思ってこの1年やってみることにしたんだよ。
あ、いい話。
つまりマッチョに暗い人がいないイコールマッチョにさえなっちゃえば悩みって全部なくなんじゃねえかと思ったんだよバカみたいだけど本当に思ったの。だってマッチョで困ってる人見たことないもん、なんかちっちゃいことで、まあ、
そうですね、うん、
みんな明るいじゃん、
そんなに悩んでる人いないもんな、確かにな、
うん、でだからそれも実験として自分のひょろひょろの体をこの1年間で、まあ、腹割るとかは簡単だよ、体脂肪率下げればいいだけだから、でもそれじゃ面白くないと思ってめちゃめちゃ勉強して筋トレだのご飯だの工夫したの、
うんうんうん、
したらまあなんとか大きくなったでしょ。
はい、でかいっす。
でかいよね
悩みはどうなんですか。
え、
悩みはなくなりました。やっぱり
なんもないそれは確かになんもない。
筋トレのことしか悩んでないっすもんね、やっぱり。
そんなことねラジオのことも
あ、そうですか。
まあ確かに何も悩んではないかな。
ははは
お金ぐらいかな。
お金か。
うん、お金、とにかくお金がない。
お金がない。
うん、
へえ。
あの一つの企画に10万円かけることにしてて、この1年はね。
なるほど。
だ筋トレ企画も10万円かけた。
はいはいはい。
でもだからジム代が1ヶ月8000円だから、うん、そうすると1年いくと10万円でしょ。まあね、でも。はい、そんな甘くなかったんだよね。やっぱ食費も勝手に上がったし外食減ったじゃん、ほぼ今年なかったのに、食費上がってる。お酒も、お酒私大好きなんだよね、
うん、
だけどやっていくうちにそのいろんな本読んでも結構お酒飲んでいいですよって書いてある、
うん、
あの蒸留酒ならいいですよみたいな、ウイスキーだの、うん、まあ、ワインとかもいいですよみたいな。でもあれ最終的にやっぱ私が思うのは、結局アルコールから摂取できるカロリーっていうのはエンプティーカロリーって言われて、
うん、
体温を上げるのに使われるからカロリーとしてはさほど問題はないって言われることが多いわけです、うん、そんな、はい、で糖質って言ってもその福田さんがなったその痛風とかを考えるとプリン体とかが作用しますけど、糖質量で言ったら別にビール飲んだってさほどでもないなって思うわけですね、
うん、
ただお酒飲むって楽しくなっちゃって他のもん食べちゃうみたいな、
うんうんうん、
普段油もん我慢してんのに油もん食べちゃう、ポテチ、うんうんうん、食べちゃうとか、それが問題だと思って、うん、でまさに私はそれがよくあるんですよね。お酒飲むとなんかおにぎり作って食べちゃうとか
可愛いですね。
で夜急に9時半ぐらいに外出てって、
うんうん、
閉店間際のスーパーマーケット行って、
わあ
揚げ物買い占めちゃう
暴れ者になっちゃうんですね。
ビャーってなっちゃって、その若い時からずっとやってきた癖があるから、
うん、はいはいはい、
っていうのを考えるとやっぱお酒をやめるしかないってことになってくるわけですね。
なかなかストイックな。
でもね、怖かったんだよ、
うん、
だって1年間かけて、しかも10万円かけてジム、その企画ちゃんとやってんのに、
あ、なるほどね、
その1年後成功する今の体に慣れてる確証はなかったわけじゃないですか、
はいはい、
なんなら今まで何回も10代の時から自己流で筋トレはしてきたよ、
うん、
でも1回も成功していくことがなかったわけじゃないですか
はいはい、はい、
何十回って失敗してきたっていう中で、じゃあ今年は何とかやってみようと思ってやった結果できたんだよ、
うん、
で体仕上がって、であとは 綱引きやるだけだと思ったわけです、
うん、
でそしたら8月ぐらいに笠倉の体重が97キロかなんかになったんですねこれはでかい私は90キロぐらいで計算してたから、でもまあ言うわけにいかないじゃん、いや、うん、90キロで計算してるからさとは言えないから
そうですよ、ね、
まあ自分が筋トレ頑張ればいいだけか、もっとたくさん食べればいいだけかと思ってやってたら、先月11月になっての放送の時にあのダイエット始めたって言い出したんです。
おお、
その1日1食ダイエットっていうのを始めたってえっと思って、だ要はその太ってるで100キロになったら嫁さんから離婚だよって言われてるみたいな、まあ、半分ジョークなんだろうけど、うん、でダイエットの方法として、まあ、健康的にダイエットするならいいけど1日1食ダイエットって意味わからないダイエットをし始めて、
うんうん、
いやおそらくその体中の筋肉の量が落ちてるわけですよ、
うん、
で体重も落ちたんだ10キロぐらい。
へ
でそれで87キロか8キロぐらいまでいった、
はあ、
でそれで12月の頭になったわけでね、
うんうん、
でそうなるとやっぱいや代謝も落ちてるし、
うん、
この状態で要は綱引きやったらもう体中の骨がバラバラになるんじゃないかと思ってこの
まあまあ
私の今のボディと、
あ、なるほど、ね、
彼のあのひ弱なボディ、うん、まあ、体重は彼の10キロ以上あるけど本当に
ただのおじさんになっちゃってる。
そう、ただのおじさんとマッチョと戦うわけだから。
確かに。
もうなんか今までは弱かったよ私1年前まででもなんかこの1年間のうちに、はい、知らないうちにめちゃめちゃ強くなってたで毎週キックボクシング行ってるし、でまあ別にだと言っても弱いよ、うん、弱いもののうちの強いぐらいになれた気がするけど、笠倉が強かったのにもともと去年歯が立たなかったの笠倉がいつの間にか超弱くなっちゃって
勝手に
勝手に
勝手に弱くなっちゃったので
、
うん、
僕はこの状態で綱引きとかやったら下手すれば本当にぎっくり腰とかやって、で
確かに、
でずっとこの 1,2 年そのコロナで大阪彼帰れてなかったのに今年やっと帰るんだって、
うん、
でも帰れなくなったりしたらその家族にも迷惑かかるじゃんか
そうですね、
自分のラジオの企画を優先するか、はいはい、彼の健康を優先するかって考えた結果、
うん、
かなり何度もシャイ協議した結果自分の中でね、
はいはい、
綱引きは今回やらないことにしたんだよねってなるとこの1年僕何してたんだって
でもいい話ですね。
よかねえよ
戦わずして勝ったみたいな。
いやいや
勝ったこと
ない、ね、行き場のなくなったこの筋肉どうして
まさかそんな理由で始めたとは知らなかったですけど、
あ、まあやっぱりその悩みってものを一つ一つ知ってみたかったんだよ、その解決法を。
うん、
人の悩みって不思議だなと思って、
うん、
なんかその筋力ってのは分かるけど、
うん、
人に私は忍耐力が低いですとか、
うん、
私は精神力が低いですとか、
うん、
でもさ忍耐力って本当にあるのかなって思うわけ。だって目に見えないじゃん忍耐力なんて。
ないですよ
って私も思うわけ、
うん、
だからもしかしたらそれって全ての何か障害に対しての対応力、工夫を知ってるか知らないかの差なんじゃないかと思ったわけ、
うん、なるほど。
でそれはその人によって解決法は違うにしても、
うん、
そのうちの一つ一つを知ってみたいと思ったわけですね、うん、美味しいもの食べて解決する人もいればゆっくり寝ることによって解決する人もいる、その多くの一つが体を鍛えるってことによってその過程の中で身につくことがあるんじゃないかっていうのを1年間かけて知ってみたかった、
うんうんうん、
そんな簡単に手に入るもんじゃなくて1年間ずつ、私100歳までラジオやりたいんだけど。
お、初めて聞きましたよそれ。
あ、行ったことないな多分誰に内緒にしておきたかった僕100歳までラジオやろうと思ってるんですね、
はい、
そう考えるとあと67年あるんですよ、うん、で1年に1個ちゃんと大切なものを身につければ僕あと67個身につくんですよね、うん、
なるほど。
そのうちの1つが筋肉。
面白いこと言うね。
だ今年はこの筋肉です。
なるほど。
でしっかり今までできなかったけど今は多分分かったと、そのやり方が。
うーん、
でそれを本当は聞いてくださってる方に伝えたかったんだよ、こういうやり方もありますよって、うん、あなたも困ってんなら体鍛えてみたらどうですかって、
うん、
このやり方だったら簡単ですよって、私でもできたんですからっていうのを伝えたかったんだけど、1年やってみて分かったのはそんな簡単なもんじゃなかったっていう、
うん、
やっぱり 手に入れる価値はあると、男も女も体を鍛える過程で本当に悩み全部なくなったし、でもそのためにはあらゆる工夫や時間、大 体力のマネジメントが必要だってことを気づいたから、やっぱり大切なものを手に入れるにはそれなりの覚悟と努力が必要なんだな。でもそんなのをさ、娯楽番組で聞きたくないでしょ楽しくラジオ聞いてたらさ
まあね、
そうね、大切なものを手に入れるには努力が必要ですよなんて誰がそんなラジオ聞きたいんですかみんな家事したりさ、うん、仕事のさ通勤の機会とかさ、ね、通学の機会とかに聞いてくれてんだよ、うん、そんな時にさ
積極臭い
ですよさってなるともう綱引きはできないわ、うん、皆さんに伝えることもできないわ、
うんうん、
何もできなくなってでしかも不安だったのは、せめてそのラジオこの間笠倉くんと撮る時になって、
はい、
じゃあ笠倉くんの体も心配じゃんか、やっぱりね、
うん、
でやっぱり彼はやっぱ娘さんとか嫁さんにモテたいんだと私は思ったわけ、
うん、
だからかっこいいパパになるために一日一食ダイエットみたいなことをやってしまったんだと思うんだけど、やっぱり間違えてると思うから、
うん、
その間違いをしっかり正そうみたいな。しかも今一つ一つなんか分かんないままやってるのを、どうやったら体って鍛えられますよ、一日一食ダイエットがなんでいけないのか、タンパク質ってのはどうやって吸収されるもんなのか、一気に食べりゃいいってもんじゃないよ、で君はこういう才能があると思うから正しいやり方でやってみたらどうですかっていう台本は書くだけ書いてみたわけ。まあこれでなんとか成立できるかなと思ったんだけど、うん、一番怖かったのは、
うん、
その収録当日になって笠倉くんが、僕一日一食ダイエットやってたあれ間違いだって気づいたんで最近正しいやり方に変えたんですよってもし言ってきた場合もう僕が言う言葉がなくなるでしょ
なるほど。
だから私の内心変な感じ、あの本当は彼が健康になってほしいのに、頼むから間違ったダイエット続けてくれとはその収録の日思ってるわけですね。だからなんか変なテンションになっちゃって、かなり、収録の時は早いテンポでキャンキャン言う感じになっちゃって、かなり私も後で聞いて反省する形になったんだけども、まあ笠倉くん自体はその悪いダイエット続けてくれてて、なんとかこう一本にはなれたんだよね。
よかった。
じゃあ無事終わったんだけども、で笠倉くんと約束したのは、で笠倉くんもやっぱかっこいい、なんかね、彼のお父さんがめちゃめちゃかっこよかったんだって。
あ、まあ、顔かっこいいですもんね。
彼がね、
うん。
で、お父さんめちゃめちゃモテたんだって。
へぇ。
まあ、それも原因で離婚することになるんだけど、
あ、なるほど。
その、なんか、自分の幼少期を考えたときに、
うん、
父兄三冠とか運動会とかあったときに、うん、自分のお父さんが自慢だったんだって。
あ、
ずっと筋肉質で痩せてて。一回も太ったことないんだ。お父さんが太ったの見たことない。今でも60近くなってもスマートなの。だから、自分の子供たちに自分のお父さんのような印象を持ってほしいみたいな。周りからかっこいいって言われるようなお父さんになりたいってなると、うんうん、痩せただけじゃダメなんですね、
うんうん。
やっぱ筋肉をつける必要があるんですねって言って、この間帰ってたんだよね。だからまあ、ある程度、できたかとか、あとはまあ自分でやり方考えて失敗したり成功したりを繰り返しながら、うんうんうん、トライアンドエラーすればいいと思ってるんだけれども、で約束というか2人で決めたのは来年やろうと、
うん、
今年はもう君の不先輩ねと、だから1対1になった状態で来年決勝戦しようって言って、来年の12月にだから綱引きをもう一回やるってことになった、う
ん、おー、なんか、
だからこのラジオネームあいつももう30歳だってさ、青春とかじゃないんだけど。東京都ラジオネームかすみそうさんが、来年の綱引き対決が楽しみすぎますって書いてくれてるのはそのこと
だ。なるほど、そういうことなんです、
ね。そうそうそう。
ああ、わかりました。
そういうことなんです。
あ。
体って不思議ですよね。
そうですね。
本当に、
はい、
面白いなと思いながら。でもまあ、1年間限りでやっぱやってみると、いろいろ分かることもあるなと思いながら、
うんうん、
こんなにやっぱ違う人みたいになれるんだなっていう
のは、今日はでかいなと思いましたね。今までも徐々にこうでかくなって過程は見てたんですけど、今日はダントツに変化が見られました。
やっぱ1日今日より明日の方が成長してますし、
うん、
明日より明後日の方が成長してるので、福田さんと会ったのだから8月ぐらいにプールに行きました
、ね。あ、そうですね。
はい、だから4ヶ月前ですよね。
はい。
だから。
あの時よりでかくなってますね。腕とかも太くなってるし。ね、
やっぱあそこから100日ぐらい経ってるわけですから。
あ、じゃあ3ヶ月ぐらいあるとやっぱり。
あるとやっぱり変わります。
細胞が。
しかも私はこうあんま無理をしませんので。怪我が一番やっぱ怖いですから。怪我するとやっぱ一気にそこから運動できなくなるじゃないですか。
うん。
だから、で、自分はやっぱ骨が弱、細いので、体のラインはね。
うんうん。
だからあんま負担かけない程度に、あまり重い重量扱わず、自重トレーニングも取り上げ入れながら、特にやっぱネガティブを意識して、要は下げる運動、ポジティブの動きとネガティブの動きを意識しながら筋トレ続けるっていう、どちらかというと高重量低回数よりかは低負荷のものを多い回数することだ。スポーツ選手向きのやり方やりながら、時たま高負荷をかけて筋肉びっくりさせるって、で筋肥大した状態のところにタンパク質ぶち込む。
なるほど。
でも1回あたりの吸収量は少ない、弱い内臓だから、その内臓のことをいつもありがとうねって言ってあげながら、少しずつ少しずつこう取っていくっていう基本は。
賢いですね。私と全然違うんですよ、やっぱり。私はあの、
まあ福田さんタフだからね。
いやでも昔本当にアホだったんで、その、まあ、桜水産に行って、
あの頃アホだったね。
生卵ただなんで1ダースぐらい食ってたし、
バカだね。黄身も食べたの？白身だけじゃなくて
全部食ってましたよ。
うわ、
もう卵ジュースにしてもうごくごく飲んでました。
ロッキーも怒りよ多分。
やめとけ。あのロッキーがそんなやり方すんな。
そうそうそう、
はい。だからもうあのそれこそ高重量でバンバンやってて、体も今でもそのやっぱその名残みたいなのがやっぱあるし、
なあ、
だそのなんかシャイボーイのやっぱり賢いところ、自分とこう対話をしながらやるっていうのは本当に素晴らしい。
でもそれやっぱりこう、私はトレーニング全然分かんないから、全部本でその、はい、
うん、
偉い人たち、今までいろんな先人の人たちのあれを見ながらやってるかな。
でも普通はそれを鵜呑みにするんですよ。鵜呑みにしてそれだけやるんですよ。
わかる。
でもシャイボーイは自分というものをに置き換えてちゃんとやってるっていうのがすごいなと思います、
ね。ありがとうござい
ます。ちょっと褒めちゃうんで申し訳ないですけど。
嬉しい。褒められるとすごくやりづらいんですね。
いや、本当素直に思いました。
いや、でも、そうですね。
できないです、なかなか
それ。何も面白くないけど、ただただ嬉しいですね。やっぱり福田さんは、やっぱ、それこそね、出会ってその23、4、
そうですね、
違う、5、6かの時の、はい、
もう
やっぱね、DPG 始めた時やっぱ福田さんこんな体かっこいい人いるんだと思いながらやってましたけど、あの時の福田さんよりはもう今の私の方がマッチョですからね。
そうですね、でかいし、
でもやっぱそういうのはやっぱ周りにプロレスラーの人がいたっていうのはすごく大きいと思うんですよね、筋肉ってかっこいいなってい
う、
で筋肉、僕はなんとなくこう才能生まれつきのもんでやってると思ったんだけど、違うよ、みんな食べ物とか気をつけたり運動ちゃんとやってるから大きくなるんだっていう環境が周りにあったからこそだと思うんでね、
はい、
逆に笠倉くんみたいなこう一日一食ダイエットずっと続けられてきたっていうのは、周りに体詳しい人がいたらすぐ止めるわけじゃんか、
はい、
でもそれ
確かに、
要は仕事しててもだって周りの人が食べてる時に食べなかったりするわけだから、
うん、
それを止める人がいない、要は体に詳しい人が周りにいないっていうのも残念なことだったんだよね。一人でもいれば、私ごときみたいなのでも知ってれば止めたわけだから、3食食べながら高タンパク低脂肪のもの食べればって言ったらまた変わったわけだから、人ってこう巡り合いだったりとか、またこうもし体かっこよくしたいと思ったらジムに入ったりトレーナーさんと友達になったりとか、マッチョと友達になるのが一番早いけど、やっぱその周りの環境っていうのにもいろいろ影響されるんだなっていうのもよく分かりましたね。頭良くなりたかったらたくさん勉強してる人の仲良くなるのがまず早いと思うし、はいはい、足が速くなりたかったら足速い人の近く行くのがいいと思うし、
うん、
おしゃべりが上手くなりたかったらおしゃべりが上手い人と友達になるのがいいと思うし、そんなことも筋トレから学びましたけどね。
へ、
まあ、結果的にラジオとしては何の結果も残せなかったんですけど
いやいやいや、
綱引きもできないわ人に解決も欲しいし与えることはできないわ、私は最悪ですけど、
ね、大丈夫ですよ、筋肉あるんだから。
すいません、一回泣くので曲流させてください。お聴きください、ミスターパーフェクトトランザムヒロシのテーマ。ミスター、
笑顔で満ち溢れてんだ、だってこの街ではミスターが平和守ってくれてんだ、でも世界に目を向ければ泣いてる人がたくさん さんだ。こりゃ一大事だ。ミスターは笑顔にしか用がないんだ。西の空呼んでくれ、この僕の名前を。どんな時だってジェット飛んで行くぜ。僕は病気がちでよく寝込んだ。驚かせたかな。ミスターは完璧なんかじゃなかった。だが世界は求めていた。ニューヒーローを探していた。だから立ち上がった。ミスターは涙を見過ごせなかった。友人の際は呼んでくれ、この僕の名前を。どんな時だって飛んで行くぜ。
みんな最後まで聞いてくれて Thank you so much。 辛い時、悲しい時、強大な悪と戦わねばならない時はこの曲を聴いて勇気を出してくれ。右のミスターパンチ、左のミスターパンチ、そしてとどめはパーフェクトプレックスで3カウントだ。このミスターがどんな敵でも倒してやるぜ。ありがとう。 Thank you so much。 Don't miss it。
ありがとうございました。ミスターパーフェクトトランザムヒロシのテーマをお聞きいただきました。福田さん、
はい、
先ほど少し神馬の話をしましたけれども、
神馬、はい、
騎馬のね、
はい、
神馬に行って気づいたことがあるんですけど、
はい、
さっきお昼ご飯食べた銚子丸は、はい、店内の BGM 何が流れてましたか？
クリスマスソングです
ね。流れてましたよね。
はい。
寿司屋でと思いましたけど、
うん、
しっかりと歌詞まで聞こえるタイプ。
はい。
まあ、いつもは、まあ、ポップソングとかが流れてるんですよ。あと、店内 BGM みたいな。
はい。
新馬は、だからそのおばあさん二人がやってるお店は無音なんですよ。テレビもないの。
ああ、いい。
で、そこで食べてて思ったのが、
うん、
食べることに集中するとより美味しく感じるなって思ったんです
けど、
やっぱりなんか自然と何かを見ながらとか、スマホ見ながらとか、テレビ見ながらとか、何か聞きながら食べることが私は普通になっていたけれども、なんだか一つ一つ集中しながら、あ、マグロ甘いなとか、ご飯今日固めだなとか、集中しながら食べるとより美味しく、またそれはなんか身になる気がしたんですよね。気のせいかもしれないんですけど、
いや、そこから、
はい、家でもご飯食べるときは、まあ、僕一人なんで、
はい、
1回の食事ってまあ大体10分から15分ぐらいですけど、その間はもうテレビとかラジオつけずに、静かにご飯に集中するようにしたんですよね。したら筋肉ついたんですよ。筋トレするときもそのどこの部位に効いてるのかっていうのを筋肉と対話しながら、トレーニングしたら筋肉大きくなったんですよね。
まさに
それはでもこうね、自然にこう今同時にいくつかのことをやってることとか、人と会話しながらスマホを触るとか、ゲームしながらラジオを聞くとか、なんかいろんなことを勝手にダブルタスクのようなことをしてるのが普通な世の中になってるかもしれないけれども、もともとはだってレコードとかできたのって今から100年前ぐらいですから、
はい、
それまで音楽を聴きながらご飯食べるなんてことはなかったわけですよね。
そうですね。
って考えると人類的にご飯食べるときは人と喋ったりとかぐらいがあっただけで、何か聴きながら食べるっていうのは 人間としては普通のことではないわけですよね。
そうですね。
と思うと普通にちょっと戻ってみると、
うん、
より実のある食事ができんじゃないかなとは思ったんですね。
うんうん、
神もありがとうと思ってたけど。
まあもっともそうですよね。口っていうのもなんか一個のことしかできないですもんね。喋りながら本当は食べるってできないらしいんですよ。
そうですね。
はい。だからアメリカ人とか結構なんか喉になんか詰まらすとかあるらしいんですけど。
へえ。
インド人から。そう。インド人は食べるしかないんで。
喋んない。
喋んない。
へえ。
な、ヨガ的にそっちの方がいいです。だから、その喉になんか詰まらすとかってないらしいです。
へえ。そういうとも、違い出てくるんだなと。
はい。
食事一つとっても面白いなと思ったんですけどね。
はい。
今月はアコラジッコの皆様からいろいろメールいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
こちら。あ、福田さんへのメールも来てますよ。岡山県ラジオネームスイカの名産地さんからいただきました。皆さん、はい、こんばんは。こんばんは。
こんばんは。
今年の感想ですが、2月の福田さんとの高知に行った旅の回と7月の前野さんとの岡山の回が印象に残っています。今年はアコラジにたくさん応援していただいたような気分になりました。毎回どんな内容かわからないアコラジが好きなので、来年も期待していますといただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
福田さんと1年前ちょうど旅して。
そう、もう1年ですね。
それが2月のアコラジで喋りましたね。
はいはいはい。
青春18切符で、うん、高知まで行って、
うん、
柳瀬隆さんの記念館に行った。
はい。
あれ楽しかったですね。
ねえ。
2日間かけて、
はい。
十何時間かけて行きましたけどね。
はい。
1日目姫路泊まって、
はい、
で2日目そこから一気に岡山あたりから南に降りてって、
うん、
で高知、
うん、
高知楽しかったもんな、
うん、
でレンタカーで四万十川行って、
はい、
川下りして、
そうですね、
で京都寄って、
うん、
で帰ってくるって5日間ぐらいの旅でしたけど、
うんうん、
あれからもう1年ですからね。
早
っ。早いね。帰りがけ雪降ってね。
そうだ、
雪綺麗だったよね。
はい。
今年も私多分一人で、今年は青春18切符の旅
しました。すごいですね。懲りないというか。
辛かったもんね、やっぱね。青春18切符の旅。
まあ長いですからね、移動時間
が。長いし、やっぱドア開くたび寒いしね。
確かに。
でもなんかいつかできなくなるじゃんか、その体力的に。
はい。
去年でも結構大変だったけど、やっぱ今年はほらパワーアップしてるから。
ああ、今年の方がでもみなぎってる感ありますね。
そうなんですよ。
うん、なんか。
やっぱりね、だんだん、やっぱり元気になってったんで、ここ2年ぐらいかけて。は
いはいはい、素晴らしい。
今多分人生で一番元気です
から。一番元気。
みなぎってますからね。
恐ろしいですね。
うん。大抵のことは筋肉で何でかできるわけです
こんなやつじゃなかったんだけどな。
今までやっぱガリガリだった分、やっぱ筋肉に一回も頼ったことなかったんでね。
なるほど。
人間関係とかだって大抵は筋肉で何とか
なそんなことありますか？
国際情勢とか
シュワちゃんそうだったのかな、政治家の時。
シュワちゃんも全部筋肉でむきってやったら終わりだ
から
。うん、ちょっとどっか旅してみようかなと思ってるんですけどね。
はい、
これはまあ仕事がなんとかなれば
ですね。
続きまして。でこちらラジオネームピコさん、香川県の方からいただきました。皆様はじめまして。はじめまして。
はじめまして。
アコラジは第200回から聞き始めた新参者です。いらっしゃいませ。何度もメールを送ってみようとは思っていたのですが、なかなか勇気が出ず1年越しの初メールとなってしまいました。私は香川県で小学校の先生をしております。シャイさんのラジオでの桃太郎の話を聞き、クラスの子に話してみるとすごい食いつきようでした。授業で香川県の民話を調べてみると、桃太郎の伝説がたくさん出てきました。そこでいろんな説を集めて、まとめて、参観日に劇で発表することになりました。2ヶ月かけて子供たちは17冊の文献を読んだり、鬼ヶ島観光協会の方に連絡を取って資料を送っていただいたりと、自ら学ぶことの楽しさを感じているようでした。貴重な経験をさせていただきありがとうございました。ぜひ今度は香川県にお越しくだしゃいといただきました。ありがとうございます。岡山に桃太郎伝説が残っていて、はい、桃太郎伝説自体は全国にたくさん残ってるんですよね。はい、そのうちの一つが小豆島、うん、じゃなかった、香川県にあって、香川県の近くに鬼ヶ島と呼ばれてる島があるんですよ。
ほう。
それがだから桃太郎伝説の一つとされてるわけですけど、
うん、
香川行ったことありますか？
香川本当に去年の旅した時に
ちょっと通りましたね。
はい、多度津に寄った、それだけですね。
多度津、
はい、
あれ、何でしたっけ、あの、少林寺拳法。
そうです、そうです。少林寺拳法の本部がある
んです。あ、そうなんだ。
はい。
なんだ、乗り換えかなんかで降りたんですよね。
そうです、そうです。
で、セブンイレブンでなんか、
チョコレート
か、
おにぎり。
スイートポテトとか
買って。そうそう
そう。で、桃太郎伝説やりました
ね。そうそうそう。あ、そうだ、桃鉄やってました、
ね。やってましたね。
はい、
そう。小豆島が香川県なんですけど、
はい、
小豆島に若い時、船乗ってる時って、
うん、
寒霞渓っていう渓谷を登った思い出がありますけどね。また行きたいですね。すごく美しい場所だったのをよく覚えてますけれど。
うんうんうん、
わざわざ香川から送っていただきましたけど、うん、ね、小学生がこうやって自分でいろいろ調べて何か発表するっていうのは大変だと思いますけど、やっぱ素晴らしいことですよね、うん、あんまり私は小さい時そういうことをやった記憶がないので、自分で調べてなんかっていうのはね、
うん、
まあもちろん教科書から学ぶのも大切だと思いますけど、
うん、
自分で調べると頭に残ってると思いますので、うん、またその何かを得るまでの過程、
うん、
どうやって調べて誰にお願いしてどこで知識を得てとかで、次につながっていく喜びみたいのを小学生の時に教えてくれる先生っていうのはとても素敵ですよね、
うん、
ぜひ来年以降もラジオ一緒に楽しんでいただければと思います。今年ありがとうございました。続きまして、なんか非常にいいラジオですね
年末感ありますね、
なんかね、
さだまさし
お便り読んでると今年終わるんだって
私終わる感じします。
今年初めて思いました、うん、終わるな埼玉県ラジオネーム魔法の耳さんからいただきました。皆さんこんにちは。こんにちは。
こんにちは。
私にとって2021年はいくつか新しいことを始めた年でした、うん、長年続けてきた趣味をあまり楽しめなくなり、しばらく中断していたのですが、でも今年になって新しい場所で再会したところ、人に恵まれ、再び思いっきり楽しめるようになりました。思いっきり楽しめるってすごくありがたいことですよね。皆様2021年はお世話になりました。お体にお気をつけてお過ごしください。良いお年をといただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
良いお年を。
良いお年を。
終わるな。
終わりますね、これ。どんどん近づいてきて。
やばい。大晦日の気分。
いいですね。こたつにみかん。
そうですね。
気分です。
そうですね。
はい。
続きましてこちら、静岡県ラジオネームバーディーパーティーさんからいただきました。16歳の男の子ですね。うん、皆さんこんにちは。こんにちは。
こんにちは。
2021年のアコラジすべて聞きました。ありがとうございます。僕が初めてアコラジを聞いたのは第200回でした。普段はラジオなんか聞かないのに、その時、ラジオなんかって普段はラジオなんか聞かないのに、その時だけは少し聞いてみようという気持ちになり、気づいたら2時間が経っていてとてもびっくりしました。そこからラジオの魅力にはまり、毎月アコラジが配信されるのを楽しみに待っていました。これからも楽しくて明るいラジオを作ってください。応援しておりますとのことです。ありがとうございます。失礼しました。ちょっとなんかふとやってきたラジオなんかの言葉にグッと来てしまいました、
うん、
16歳いいですね。16歳の時は何をしてましたか？
16歳の時はもう柔道やってましたね。柔道ばっかりやってました、ね、
なるほど、
高校1年生ですかね。
柔道、僕もなんかな、もっと武道をやってみたかったですけどね、まあ、これからでもできるんだろうけど、
似合うと思いますけどね、私は、
ね、楽しみそうですよね、続きましてこちら、和歌山県ラジオネームモリティザルティさんからいただきました。シャイボーイさんこんにちは。こんにちは。今年も1年アコラジを楽しませていただきました。ありがとうございます。12月のシャイボーイさんの1年体改造計画は最高でした。ありがとうございます今年のアコラジは夏頃の回で衣服についての特集が印象的でした。以前から僕も興味を持っていた内容ということもありましたが、ラジオを聞いてからというもの、ものを大切にしようとか、生産者さんのことまで考えるようになりました。今年は個人的に衣食住の住についての本をすごくよく読んだので、ぜひシャイボーイさんのお話も聞いてみたいと思いましたとのことです。ありがとうございます。衣食住の住。銃についてはあんまりラジオにしたことないかな。一回もないかな。
難しいこと言いますね。
どういうところに住みたいですか？
ああ、そうですね。
これは欠かせないっていうのは何ですか？
欠かせない？
住むってなったら。
緑豊かなとこがいいですね、私。
なるほどね。緑豊かか。
まあ、ちょっとこう、外で運動とかするの好きなんで、
うん、
芝生があったりすると助かりますね。
なるほどね。はかどるわけ。
はかどりますね。はい。
自由ね。
うん。
1回でいいから、その24時間好きな時に、ラジオが作れる環境、歌える環境で暮らしてみたいなと思うんですよね。
ああ。
だから、田舎の方とか行ってさ、好きな時にさ。
結局、田舎に憧れ
になってくるんですよね。
うん、
でもなかなかその、今の状況的に田舎行けるってわけじゃないってなってきて、で、最近その、まあ、都内にすごく増えてきたんだけど、ミュージションっていうマンションがあるんですよ。
うんうんうんうん、
ミュージシャン用のマンションなんですけど、家を作るときに壁、一番外側の壁と壁との間に空気の層を作って、それによって防音性能を保ってるんですね、
うんうん。
だから外に音が漏れない構造になってるんです。そこに空気を間かませることによって。
うん、
そこだったら24時間好きなときに歌えるし、ラジオ作れるので。考えてるのは、やっぱちょっと、高いんですよね。家賃がね。
うんうん、
今の私の部屋の半分ぐらいの大きさになって家賃がまた上がるぐらい。なかなか手出ないなと思いながら、いつかそういうところに暮らしてみたいなと思うんですけど、
うん、
自由についてちょっと私もそのうち調べてみますかね、
うん、
田舎にみんな気軽に住めるようになれたら素敵ですよね。
そうですね。
自然の中に、
うん、
一気に街を作るんじゃなくて、その自然の中に、いや、都会、あまりに人が今多いじゃないですか、
はい、
東京ってね、
はい。
それが日本全国に、やっぱ一気に集中すると、そこから一気に自然が崩れていったりしますから、
うんうん、
自然との調和を取りながら、全国に広がるってことが、インターネットの力を使えばできるような気もするんだよね。
うん、
そこら辺もなんか、いろんな話聞いてみたいですね。
そうですね。
眠くなりました？
いやいやいや、もう、ギンギンですよ。
さっきの、あら汁のせい。
あら汁4杯食べてますからね。
続きまして、こちら、富山県ラジオネームガトゥーさんからいただきました。シャイさん、シャイ、今年印象に残っていることですが、アコラジの YouTube 配信版です。いつもはアコラジはポッドキャストで聞いているのですが、ある時、ふと YouTube 版を再生してみると、なんと映像付きになっているではありませんか。シャイさん、笠倉さん、ゲストにいらしたアコラジオールスターズの皆さんの動く姿が見られて、なんだかすごく感動してしまいました。今では、ポッドキャストと YouTube 両方でアコラジを聞いています。今年から映像付きのアコラジを配信するようになったきっかけは何だったのでしょうか。ぜひ、その理由を教えてくださいとのことです。ありがとうございます。そうなんですよね。今年からその、
うん、
映像を取り入れたんですよ、
はい、
特にそれはラジオの中で取り上げたことはなかったんですけど、
うん、
いろいろ考えたんですね、
うん、
それこそ1年前ぐらいその筋トレだどうこうみたいな考え始めた時に、それと並列して、これからラジオってどうなっていくんだろうかなって思ったわけです。
はい、
で、小さい子供たちを見ていると、やはりその生まれた時からスマートフォンが近くにあって、YouTube だの、Netflix がある中で、やっぱ音だけを聞くという文化は小さい子、若い子たちにはほとんどないのではないかと思ったわけですね。
うん、
音楽ですら、プロモーションビデオだのを、と一緒に見るのが普通になっていたりする。映像と共に音楽を楽しむっていう中で育ってきた子が、じゃあ中学生だのになってラジオを聞くかと思った時に、それの確信が持てなかったんですよね。私はおそらくあと15年経ってもラジオを楽しんでると思いますけど、ラジオを聞くことをね。じゃあ今0歳の子が15歳になった時、そのラジオを聞くかといったらどうかわからなかったんですよね。と思って、その子たちでも楽しめるラジオを作らなければいけないなと思ったわけです。そこで映像付きのラジオを作ろうと思ったんですね。ただやはりこうテレビ映像があるものを音で聞くのとラジオ番組っていうのはまた別物なんですよ。ラジオは 音だけで成立させるものなので、映像ありきのものであってはいけないと私は思ってるわけですね。でもやっぱり、例えば YouTube の映像、YouTube の番組での音声っていうのは、すごく独特な編集のされ方をしていて、音と映像だと映像の方が力が強いですから、その映像を活かして音はこうパツパツ切れるような話し方、ポンポンポンっていうこう YouTube 独特の喋り方があるわけですね、はい。でもそれはやっぱりラジオではしたくないということで、でも映像付きのを作るにはどうすればいいかって考えた結果、まずラジオを音声だけで作って、要はそのアニメの逆です。アニメは映像を作ってからそこにアフレコをしますよね。それの逆で、先に音声だけのラジオを作って、そこに、要は編集とか終えたものに、先に撮っておいた映像をそこに割り当てるっていう。つまり、ラジオとして完成された後に映像を載せるということ。
ちゃんと編集してるんですね、映像も。
そうです。
すごい。
つまり、ラジオ、できたラジオに映像を被せるので、ラジオ的に、つまりその映像を見ててもラジオになってるわけですし、たとえ目をつぶったとしてもラジオになるっていうものを作ろうと思ったわけです。
うんうんうん、
でも、でも、その普段のラジオ、私と笠倉くんでやってるラジオは、すごく編集点が多いんです、
うん。
すごく集中しなきゃいけなくて、台本が長いですし、だからとても映像なんて気にしてられないんです。映像が、私は映像があるものがあんまり好きじゃないというか、映像があると思うとこう気にしちゃうので、特にこう笠倉くんと作る時の台本作り込んである方は映像付きなんて無理だと思ったんですね。でもやらなきゃいけないと、でもとてもできないということで、まずこうやってゲストの方と喋ってる時は特にそんな作り込んだ台本とかありませんから、リスナーからのメールぐらいですから、まずつれづれなるままにアコラジライフで映像付きのものを作ることにしたんです。そこから始めて、だから今年の最初、狭間くんで、で、2月福田さんでみたいな、毎月ゲストをお呼びして、それこから映像付きのものを作り始めた。
へ
ぇ。最初、1月か2月、3、4、5月ぐらいまでは、201回、202回、203回とかは映像ついてないんですね。
うん。
それは、やっぱり、まだ無理だったから。ただ、少しずつこの、つれづれで勉強して、6月ぐらいからかな、その、笠倉くんとの方も映像付きになったんです。
お、
要はその、編集点を減らして、
うん、
一気にその2時間を休憩途中の1回ぐらいだけに収めながら一気に喋るっていうラジオ、新しいラジオを作ってみて、やっと作れるようになったのが最近ですね。だから最近のは映像も全部つけるようになりました。しかも映像も少しこだわりがあるのは、やっぱりその画素数というもの、これからどんどん、カメラも発達していく中で、解像度っていうのが決め手になると思うわけです。ラジオだからといってやっぱ映像にもこだわりたいんですよね。決してカメラの方一回も見たことありませんよ、
うん、
初めて見ましょうか。初めて今カメラに向かって喋ってますけど。いつもありがとう。
ああ、これ初めてなんです
か。これ初めて1年でやりましたけど、
い
い、私やっぱ今ラジオ局でも映像付きのラジオやってるとこもあるはあるな。その、ミクチャとか、もともとは LINE ライブとか NOTTV とかこう生配信、 YouTube 生配信もありますけど、カメラがパーソナリティの前に置いてあって顔を捉えるようなショットの、まあいくつかカメラついてたりするんだけど、あんまりこうラジオ聞くときに映像ありきのものにしたくなくて、どっちかといえばその遠くから見てる俯瞰、第三者の人がブースの外から見てるような視点で撮りたいなと思ったので、私たちからちょっと離れた場所にカメラを置いてますけど、ちゃおね、初めてありがとうね。だしカメラ目線とか一回もしないってことにしたんですね。
はい、
でそれでずっと作ってきて、で解像度っていう点で言うと、解像度って気にしたことありますか？解像度っていうのは画像、映像をどれだけ細かく表現できるかを画素数で表したものです。
うん、
いわゆる、ハイビジョンって言われるもの。今の地デジですよね。地デジはハイビジョンって言われるものですけど、それは横1280の縦720画素以上のものをハイビジョンって言うんです。
うん、
なんか YouTube とか見るときに、あれ、福田さんパソコン持ってないんでしたっけ？
今ありますよ。
あ、今あるんですか？
あります。
なんかこう画素数選べるでしょ。
うんうん、
720p とかありませんか？
はいはいはい、あります
ね。720p っていうのはハイビジョンのことです。
へ
ー。で、なんか 480p とか書いてある。
はいはいはい、
それは元々の標準解像度のこと。DVD とか2011年に終わったアナログ放送の解像度が 480p です。
うーん、
400、720横 ×縦480。だからこの横の値があそこの YouTube のところに当てはまるんですよ。720っていうのはハイビジョンのことで、テレビと同じぐらいの解像度です。
うんうんうん、
フルハイビジョン 2K って言われるものは横1080、あ、ごめん、横1920、縦1080、
うん、
ごめん、だからこの数は縦だ、だから1080っていうのも YouTube にあると思うけど、
うん、
1080って書いてあったら、あ、これあれだな、フルハイビジョンだなってことです。
うん、
フル HD だなって、 2K だなってことですね。うんうん、縦が1920。じゃあ 4K っていうのは何かっていうと、縦が2160、横が3840。この 4K っていうのは横のことを言ってるんですね。
うーん、
横の解像度が3840だから約4000だから 4K なんです。
なるほど。
ってなると、この3840横かける縦2160画素っていうのは地デジの9倍の解像度ということになるんです。
お、
簡単に言えば9倍綺麗みたいな、9倍大きくても大丈夫ってことなんですよね。
うんうん、
で、無駄に私たちのこのラジオは 4K で撮ってます。
無駄ですね。
無駄に。めちゃめちゃ綺麗な。綺麗である必要なんてありません。部屋の中で。特に色合いもそんなにない。
あ、じゃあ YouTube で見たら何ですか ?4K
で見られる。
あ、そうなんだ、ね。そんな動画もないですよね。
最近増えましたよ。
あ、そうですか。
アイドルちゃんとかの動画は、何せ、あの、大きくなる分だけ、言ってみたら9倍分の容量がかかるんです。
うん、
だから2時間のラジオ1本 120GB ぐらいあるんですよ。
あ、
福田さんの携帯に入りませんよ1個のラジオが。
そうですね。
そうぐらいの大きさになるんです、やっぱり。その 4K だから大変よ。だって1個のラジオが 128GB あったら、
うん、
今だって外付きのハードディスク 4TB とかが、
はあは
あ、まあ、1万円ぐらいで買える時代になったけど、
うんうん、
35本とか入れたらいっぱいになっちゃうんだから。
へ
ぇ。35本ラジオ入れたら1万円のハードリスクかかっちゃうんだよ。
すごい。
しかもだって、
かかってるな、
そのサブ、そのバックアップ取るためにもう1個買ったりしたら、だって、
うん、
ラジオ30本分を取っておくために2万円かけなきゃいけない。お金がいくらあっても足りないよ。
なるほど。
だから困って、なんで、でもやっぱり YouTube だっていつまでもあるわけじゃないから、
うん、
要はその YouTube だと YouTube 用の編集をするでしょ、番組も。
うんうん、
だけどプラットフォームが変わったとしてもいつでも使えるように解像度の高い字幕とか入れない映像が欲しかったんです。
うーん、
だからそこで最新型の GoPro を去年福田さんとの旅の中で、
うん、
だからその201回の前だ、今年の初めの前、去年の年末の旅の中でずっと GoPro いじくり
いじってましたね、
うん、ひたすら電車乗ってる時もずっと GoPro 使って、
うん、
今年からのために備えてたんです。
なるほど。
あの中で 4K っていうものを得て、
うん、
で、しかも、そして、フレームパーセックか、フレームレートっていうんだけど、つまり FPS、あの、動画っていうのはパラパラ漫画みたいなもんでしょ。
うん、
あの、1秒間に何枚もの写真をつなげてやることによって動画に見えるわけじゃないですか。
はい、
テレビって FPS いくつかわかりますか ?1 秒間にいくつの写真で構成されていると思います？
全然わかんないですね。
何枚のパラパラ漫画でテレビできてると思いますか？
1秒間ですか？
そう。
1秒間300ぐらいですか？
あ、それはね、相当だね。
あ、そう。
大変なことになると思う。テレビは 30fps です。
へー。
30枚の、
うん、
画像によって成り立ってるんです。
うーん。
アコラジは1秒間に50枚の画像に成り立ってます。
すげえ。
つまりその分容量が大きくなるってことです。
なるほど。
けどテレビは 1秒間に30枚の写真、アコラじゃほぼ動かないのに1秒間に、そう、これは1秒間に50枚の、でも我々が少し動いたら背もたれにもたれるのとか、すごいヌルヌル動いてます。
なるほどね。
めちゃめちゃスムーズに、
うん、
そういうことを意外とやってます
らしいですね。
やっぱり、
うん、
わからないけど、その困ってからやったんじゃ遅いんですよ。子供たちがラジオに興味持てない、ラジオを聞くことができないってなってから慌ててやったんじゃ遅いんですよね、
うん、
今聞いてる人がラジオ楽しいって言ってるうちに、楽しめなくなったうちのことを考えなきゃいけないんじゃないかと思えばいいわけです。
ラジオ全体のことを考えて、
いやいや、自分の番組しか考えてません。
自分の番組のこと、
人のことを考えるほど余裕はありませんか。
なるほど。
とにかく自分のラジオをとにかく最高のものにしておかなきゃいけない。で15年後また今年の要は筋トレが無駄になったように15年後でも別に映像なくてよかったじゃんっていうなら別にそれはそれでいいじゃないですか。
はいはいはい、
滑稽で楽しいでしょ、うん、ただ私の部屋にたくさんの外付けハードディスクが溜まってるっていう状況になるわけですから。
なるほどね。
でもおそらくなんかこういう無駄な一つ一つが何か将来につながったりするんですよ、
うんうんうん、
でも恥ずかしいけどさっき言っちゃったけど要は私は100歳までやりたいんですよね。
ああそれね、
なんか楽しそうじゃないですか。
うん、
で100歳までラジオちゃんと刃物残して体力もあって喋り続けるにはやっぱ今のうちから準備しとかなきゃいけないん
ですよ。100歳のシャイボーイのラジオはめちゃくちゃ面白いだろうね。
ね、その時にやっぱ
何言ってんだろう。
その時だって今だってこの200回から聞いてくださってる人ね、今紹介しなかっただけでもたくさん他にもいるんだけど、なんでか知らないけど200回から聞いてくれてる人が多くて、
ね、
でまたこうそこから遡って聞いてくださったりしてんだけど、
うん、
200回ですらちょっとやっぱり番組始めた時の私と今の私では、まあ、見かけももちろん変わってるわけだし、喋ってる内容も声のトーンも違うわけだから、おそらく100歳の時になったらもっと違うよ。ってなったらやっぱ長くやればやるほど、やっぱスポーツ選手っていうのは、その時の美しさがある代わりにやっぱ寿命は短いですよね。できて20年ぐらいじゃないですか、長くてもね。喋り手ってのは、年を取れば取るほど落語家さんも講談師もそうだけど、どんどん面白くなっていくんですよね。
うん、
ラジオパーソナリティもきっとそうだと思うんですよ、
うん、
でもラジオってのは人気商売だから基本的には、だからそんな長く番組が続いてるのは今までないけれども、この番組はおそらくできるんですよね、
うん、
頑張ればね、
うん、
ってなると笠倉君にも頑張ってほしいけど、でも笠倉君はおそらく60歳ぐらいで定年したら仕事辞めるわけだから、
うん、
だって60歳以降の放送作家なんてほとんど見たことありませんから、高田文夫先生ぐらいしか見たことないでしょ。ってなったらその後の相方探さなきゃいけないでしょ。だって60で引退するとしたらあと27年しかないわけでしょ、
うんうん、
でも私はその後あとまた40年やりたいんだよ。そしたら笠倉よりも全然付き合い長い人探さなきゃいけないんだから、
うん、
それが同い年の人にするか年下にするか分かんないけど、年上はないと思う。
年上
だって私が100までやってその人がそれ以上生きてる可能性はより低くなるじゃないですか、
うん、
でもやっぱり今ラジオ聞いてくださってる方は私はとても大切だし、その人が年を取ってベッドで寝たきりになったとしても楽しめる番組を作りたいなと思うんですよね、
うん、
最後まで見取ってあげたいなと思うんですよ、
ね、なんかすごい話になってきて、
やっぱね自分にはできる気がするんですよね。
いいじゃないですか。
100歳まで。あ、90歳のラジオは聞きたいよ。で自分でちゃんと編集するんだよ。で最新型のさカメラとかも毎年さ気にしてさ、
最高。
その年でも青春18切符乗ってたら最高でしょ。ちょっと九州行ってきましてね、
お
夢は広がるんだよね。
確かに
ラジオってあんもう先がないメディアってみんな言うけど、そんなことないよ、
うん、
あの想像力が低いだけだよ、
うん、なるほど。
全然面白いことはたくさんできるんだよ。体力とお金も必要だけど、お金はもうなんとかするから。
うん、
お金がなくてね、でもお金なくてねって言ってのも可愛いじゃん。
90年
90になってもあら汁の食べ放題だった。
それは勝ち
やだなんで。私そろそろ体生臭くなってると思うんだよ。
食いすぎて、
そう刺身食べすぎて。でマッチョになったりさったりしながらさ、なんかそのねそれ分かりやすいのもいいよ、その、
うん、
すっと終わるのも美しいと思うけど、なんかこう長くやる面白さっていうのをなんかやってみたいんですよね。
うん、
ですので、まあこれで2021年のアコラジはもうすぐ終わりになりますけれども、正直まだ7年しかやってないんでね。
まあそう考えたらね、本当序盤ですよね。
そうですよ。だって75年やるつもりなわけですから、25歳が初めて。
はいは
い
は
い、長いよね。
長い。
と思うとちゃんと毎回しっかりやらないと。力抜いた瞬間終わっちゃうからね、
うん、
だから福田さんも長生きしてもらわないと、やっぱり
そうですね、はい、
これから頑張ってください本当に。
ありがとうございます。
ということで、
はい、
来年からのアコラジのお知らせなんですけども、
はい、
また月に一度ナンバリングタイトルを作ります。毎月1日に放送で、つれづれなるままにアコラジライフを毎月15日にはやるのですが、それは YouTube 版はもう作りません。
おう、
パソン、
ついに
今日が最終回です。YouTube 版の
つれづれは。
ありがとうね。カメラありがとう。 そう。
記念すべき。
つれづれはだって、やっぱり、ね、なん、ほんと、つれづれのおかげでカメラの使い方慣れましたし、
うん、
カメラがあってもラジオするの気にならなくなりましたので、役目を終えました。
なるほど。
ですから、2022年1月からのつれづれは、ポッドキャストのみです。
おう。
音声のみ。で、特にゲストを招かず、私一人でやるつもりですので。ぜひ、皆様のメールが頼りになりますので、2022年もお願いしたいと思います。じゃあゲストさん、アコラジオルスターズ呼んでは、いつやるかっていうと、
うん、
いつでも好きな時にやろうと思います。
なるほど。
つまり、日程にとらわれず、
うん、
そのゲストさんのラジオ作りたいなってなったら、お呼びしたり、自分から伺ってラジオを撮って、ゲリラ的に配信したいと思います。
うん。
つまり月にまず1日にナンバリングタイトルがあって15日にツレズレがあって特に決まってないけどゲストさんを招いての会がどっかしらにあるってことです。あったりなかったり
お面白い。
もういつでも好きな時に、つまり毎日あるかもしれません。ゲストの気になる人がたくさんできたらこれから、
はいはい
はい、何歩でも何分のものでも何歩でも好きなだけ作るっていう。
なるほど。
よりフレキシブルな、
うん、
ラジオにしていきたいと思います。ですから、ぜひ、これから、シャイや笠倉ともども、2022年も、アコラジオよろしくお願いいたします。
お願いします。
笠倉くんとの、だから、あとはね、綱引き対決も来年ありますので。
楽しみですね。
ぜひ、ちょっと福田さんに審判していただこうと思います。
わかりました。来年の冬ですか？
そうですね。来年のだから11月末ぐらいにやるかな予定だとね。
はいはい。
どうなってるかね。
ね。
まあ、正直、笠倉くんは、やっぱね、生活が不規則ですから、職業がある。なかなかやっぱ大変なこともあると思うんだよ。
うん。
でも何かがあってガッツで、
うん。
あの恵まれた体を持って筋トレもしたとしたら。
恐ろしいですよ。
と思うと、やっぱ今から私もさらに
追い上げてくるかもしれません。
一番悲しいのは私が体大きくなって彼が筋トレ失敗してひょろひょろの体
それまた不戦勝になっちゃいますけどね。
いやもう通夜やりますもん
もう、う
ん、背骨が取れたとしても
、
はい、もうさ笠倉くんといつまでやるか分かりませんよ、
うん、
私も海外でラジオ作りしたいなとも思ってるので、そうした時に海外でパートナー見つけるか、ネットでつないでやるかとか分かんないんだけれども、変な人だなと思うの、
うん、
あんまりもう本人には言わない。もう頑張ってくれてるよ、
うん、
すごく感謝してるんだよ、私なんかに付き合ってくれてることにね、うん、感謝してんだけど、やっぱ根本的にやっぱ変だよ彼は人間として
あ、そうです
だってね、
ああ、
そのこの間前回のラジオ終わって駅まで送っていくときに、
うん、
その前々からなんかその富岡八幡宮っていううちの隣歩いて1分のところにある神社はよくあの七五三の写真を撮る子で週末とか多いんですよ、
うん、
平日もね、はい、でそれをたまたま一緒になったのかな、だからその撮ってる人見て、
うん、
でちょうど彼の娘が7歳と3歳の2人の娘が、
うんうんうんうん、
で今年七五三撮るんですっつって、
うん、
で行ってて、先月の放送終わって見送ってる時に12月の頭にあの撮ることに決まりましたっつって、
うん、
わざわざ光が丘から真ん中に、なんか家族連れてきて、娘二人と嫁さん四人で、プロのカメラマンさんも依頼して、七五三の写真撮ります、
うんうん。
あ、そうなんだ。じゃあぜひなんか、声かけてよ、ちょっと見に行くから、つって。あ、そうですね、つって。してもらったら、シャイさんと娘が会うのももう2年ぶりぐらいですね、みたいなさ、
うん、
話になって、じゃあまた、日程決まったら連絡しますね、って言って別れたのよ。
うん、
で、彼電車乗って帰ってって。で僕も思って、あ、そっかと思って、しばらく会ってないなと思ってさ、でまあ小学校もだから2020年の4月、
うん、
この間入って、で娘2人とも七五三でってなったら、まあ、めでたいじゃないですか。でもう長い仲でもあるわけだから、ちょっとお祝い渡そうと思ったんですね、
うん、
七五三祝いと入学祝いを、
うん、
渡そうと思って、で彼の家族サンリオが好きだから、
うん、
で嫁さんがキキララ好きだっていうのを覚えてたから、
うん、
日本橋のデパート行って、そこにサンリオショップ入ってるから、そこでポチ袋買ってきたんですよ、
うんうん、
であんまりそうしきたりとか詳しくないから、そういうお金ってなんかこうピン札じゃなきゃいけないのかなと思って、
うん、
銀行行って両替して、でピン札新札もらって、その新しいポチ袋に入れて 準備だけ先にしといたんで、いつになるか分かんないから。
うん、
で、12月入って、しばらく経って、で、今度、今年は、次回のラジオが、その収録がちょっと早いんですよね。
うん、
年末、片倉くんが大阪帰っちゃうから、
はいはい、
12月21日ぐらいにやるんだけど、
うん、
だから、早めに台本も書いてて、
うん、
オープニングトーク何にしようかなと思って、その、なんか話す内容探そうと思って、風倉くんのツイッターを見てみたんですね、検索して。で、そこを見てみたら、今日、七五三の写真撮ってきました。天気持ってよかったです。で、家族に撮った写真が載ってる。あれって思った。ってなって。呼ぶって言ってたじゃん。意味わかんなくね。
あんなに一生懸命用意したのにね。
まあ、一生懸命用意したのは別にまあ僕は勝手にやったことだから。
まあそうですけど。
いいんだけど。
うん、
いい、別に、まあ七五三を呼ぶ必要ないよ、僕をね。でも、まあね、僕の家の歩いて1分のところにわざわざ来てさ、思い出すよね、少なくとも。だって、地元の神社ならわかる
シャイさん家のそばのっていう。
だってうち見えてんだから。
うん、
うちの近く来て。
確かに。
で、しかも呼ぶって約束をしててだよ。
はい。
で、まあ、お祝いは私は言ってないけど、お祝い用意して、
うん。
で、写真撮って、連絡せず帰って。行かれてるって思わない。腹立ってさ、そのお金財布に戻して。でもなんか気持ち悪くて、
はい、
一回あげると思ったもんなのに。
そうですよね。
ものすごい、なんか、気持ち悪かったから、海外で恵まれない子供たちに、無償で医療、行為してる、団体に寄付した。3万。
いいね、う
ん。そっちの方がでもね、子供も、たくさんの子供が ね、幸せになるからいいよね。
はい、まあ、笠倉んちは困ってないです
か。あいつんちに、あいつの子供に渡したところは別になんもないやん。知ったこっちゃない。七五三がなんだバカ野郎と思って。変な人と思って。
ちょっとどういう感情かわかんないですけど、
ね。わかんない。なるも、うん。別にもう次会った時に別に触れようとも思わないし、あちらから何を言ってくることもない。え？
その後まだ会ってないんですね。
来週ですね。
来週、
あ、まだ。もう怖いんですよね、
うん。
うん。もう普通に何もなかったかのように普通にやるんだろうなと思って
彼。そうでしょう。
もうサイコパスだな。しかも怖いのは、この話をさ、
うん、
今しようと思ってさ、風倉のツイッター見てみたらさ、
うん、
その、私が、4日前ぐらいに見たときはあった、その家族で富岡八幡宮で写真撮りましたって写真のツイート、なぜか削除してる、
ね。怖い。
なんか、テレパシーとかあんのかな。やば、シャイさんに言ってんの忘れたって気づいたのかな。
い,
や
い, やいつかバレるでしょうね、そんな。
まあ。
ね、
その話題でも写真撮りませんでしたって言えばいいわけじゃん。やっぱやめました、みたいな。
はあ、
七五三。それから、地元の方で撮りましたとかさ。
はいはいはいはいはい。
でも、僕が見たときは、その、富岡八幡宮に来ましたぽよ、みたいな感じ。
もてあそばれてますね。
もてあそばれてる。
感情を。
うん。
うん、
あんなやからに。いつかギャフン、来年綱引きでギャフンと言わしてやろうと。
それだ。
絶対にな。
変ですね。
筋トレに身が入る。わざとかな。こうやって焚き付けることによって、なんかこう、
あ、
私の、
そうでしょ、筋トレを。武蔵対小次郎の時の。
あ、
武蔵。
挑発して。
挑発して、
あ、
返り討ちにしてやるみ
たいな。ああ。やら、なんか、奥の手があんのか。
うん、
私に冷静さを失わせて。
そうそうそうそう。それをもう今から始めるんです
よ。楽しみだね。変わった人だなって年末に思いましたけど。
はい。
よかった。ちょっとスッキリした。
あ、そんな感じですね。
うん、ここ数日、ふつふつとしてたんだ。失礼しました。最後、私のデトックスさせていただきました。これが最後のアコラジになりました。では、ラストナンバーお聞きいただきましょう。トランザムヒロシさんで、パーフェクトクリスマス。
今日はクリスマスだからさ、どうかを 風に満ちた街並みに見せた脇目も振らず走る。約束していたとっておきのせいやどうして寝坊しちゃってる。時計台の下に頬吹くラーマス愛しい歯にごめんね怒らないでお願いさね笑ってで笑って今日はクリスマスだからさどうか多めに見てよ今日はクリスマスだからさどうか多めに見てよ
メリークリスマスキラキラ輝く鳥に約束する世界で一番素敵な夜を君にプレゼントしてみせる。
ふてくされうつむく君の肩をそっと抱き寄せ星に願いかけてみれば舞い落ちる粉雪
クリスマスだからさどうか多めに見てよ今日はクリスマスだからさどうか多めに見てよ
メリークリスマスメリークリスマスホホホホホホホホメリークリスマス and ハッピーニューイヤ
ーありがとうございました。トランザムヒロシさんでパーフェクトクリスマスでした。メリークリスマス
メリークリスマス
ということでエンディングです。
はい、
2021年もありがとうございました。
ありがとうございました。
そして今日はヨガからお付き合いありがとうございました。
こちらこそです。
ぜひねまたみんなでヨガしたいですね。
そうですね、
はい、おはみとかもできたらいいですけどね。
おはみ懐かしい、はい、
上野公園でみんなでヨガしながら飲みたいじゃないですか、
はい、ヨガしながら飲むのはちょっとどうかと思いますけど、はい、ヨガの後で飲むのはいいと思います。
昔あのね、はい、あのお花見の場所取るアルバイトしましたもんね。
やりましたね。ペヨンジュンさんと
ペヨンジュンさんとペヨンジュンさん元気かな。
元気だと思います
よ。いい人だったよね、
はい、
ペヨンジュンさんとなんかね夜中、はい、元気なお兄ちゃんとかがね暴れたりしてる、はい、なんか怖えと思いながら上野公園で場所取りして
そうそうそう、はい、
あったな。
ありましたね。
そんなあのから10年ぐらい経ちまして、
うん、
10年は言い過ぎかでも、うん、
7、8年。
ぜひなんかねまたおはみできたら嬉しいですけどね、はい、
そうですね。
ということで2021年のアコラジもこれで終わりです。
はい、
最後に今年、番組を支えてくださったスポンサーを紹介させていただきたいと思います。今年番組を支えてくださったスポンサーは徳島県ソマさん、神奈川県パラレルさん、東京都マーチルさん、奈良県孫悟空の五さん、福岡県道岩博士さん、ギフトには動物コーヒーの七色商店さん、愛知県内藤隼人さん、匿名希望1名ということになっております。今年はありがとうございました。
ありがとうございました。
本当にあのスポンサーの方がいないとですね、まずあの番組が作れない中で本当に、心から感謝しているわけですね、
はい、
あの何をするにもやっぱりお金がかかってしまう中で、決して安くないスポンサー料を払っていただきながら、でもそのスポンサーがいるということでなんか私としては普段はこう一人でこう台本書いたりするんですけども、なんだかみんなで作っているような気がしてですね、すごく心の支えになっております。本当に1年間支えてくださり誠にありがとうございました。アコラジスポンサーもぜひ何か余裕のある方はぜひお力添えいただきたいと思います。ホームページに詳細は書いてありますので、もしスポンサードしていただいた場合は番組の終わりに1年間お名前紹介させていただきますので、ぜひご検討ください。よろしくお願いいたします。 ということでお別れです。福田さん、
はい、
ありがとうございました。何か言い忘れたことありませんか？2021年
2021年に言い忘れたこと、そうですね、うん、皆さんヨガのスタジオにぜひ遊びに来てください。
そうだよね、錦糸町でやってるわけだもんね。そうです、そうです。
月曜日とね金曜日今やってます。
月曜日と金曜日、
はい、
本当にめちゃめちゃ綺麗なスタジオでしたね。
スタジオめちゃくちゃ綺麗なんで
ね、
はい、
ヨガやったことないよって方でも大丈夫なんですか？
全然大丈夫ですね。優しく、はい、丁寧に指導します。
素晴らしい。ぜひ皆さん福田さんと一緒にヨガをして、
はい、
いろんな方法で、体やさまざまな悩み解決してほしいですね。
はい、
ということで2021年ありがとうございました。
ありがとうございました。
また2022年も、はい、みんなで元気に過ごしてまいりましょうね、
はい、
では最後はつれずれなるままにでお別れしたいと思います。ではいくぞ。
つれずれなるままに。
さよなら。ありがとう。